君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
液晶画面の美しさは新製品の宣伝文句として今も大きなポイントです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は液晶ってどう進化しているのか、そもそも液晶って何なのか、環境生命工学系荒川祐樹先生を訪ねます。
もう液晶って不思議なもので、どういうことで、はい、ああっていろいろ表示できるのか、
はい、
簡単に液晶の仕組みを教えていただくとどういうことになる
のか。あ、はい、まあ、その液晶という言葉が、まあ、意味することなんですけども、うん、その液晶というのはその状態ですね。状態を示しておりまして、
うん、
もうその字のそのものなままなんですけども、その結晶と液体の間に生じる中間的な状態を意味しておりまして、状態を示す分子が中で液晶のディスプレイの中に入っているものがまず液晶ディスプレイ。
ほう、液体と結晶の中間みたいな。
そうですね、はい。まあ、結晶ですと、
うん、
その分子がもう動けないような状態ですね、うん、全く、まあ、我々の身の回りにある結晶固体のものも、まあ、動かない、うん、で一方で液体は、うん、まあ、水などもそうなんですけども、もう分子がもうものすごく動いていると。
はい、
もうぐるぐるぐるいろんな方向を向いているんですけども、そのある特徴的な分子は結晶のようにこう、まあ、ある程度同じ方向を向いているんですけども、その分子がこう動くという、まあ、ある程度同じ方向を向きながらこう動くことができるような状態を液晶という状態。
よくあの蜂蜜の瓶ほっとくと蜂蜜の中で結晶ができてますけども
、はい、
液体と結晶っていうとそれをイメージしますけどもね、はい、
その結晶をまた熱をかけていきますと、
うん、
まあ、溶けるでまたその液体になるんですけども、まあ、ある分子、特徴的な分子は熱をかけていくと溶けた時にいろいろな方向を向かずにある程度同じ方向だけを向いていると、
うん、じゃあ結晶になるものっていうのは、
はい、
大抵液晶になれるんですか。
それはなれないん
です、ね、あ、なれない、
はい、液晶性を示す分子の特徴は、うん、としては例えば割り箸のような棒のような、
うん、
ああいう方向がある分子です。つまり球のように方向によって全部一緒ではないような、棒状のような硬くて、うん、専門用語で違法性というんですけど、そういう違法的な方向がある分子、
ビューッと伸びていく、
はい、伸びている分子、ただ糸のように柔らかい分子では、まあ、こう乱れて平均としてはこう球のような形になっているので液晶にはなれない。
おお、じゃあそうやってまっすぐ伸びていくものが液晶という状態になれる、は
い、棒のように硬い分子がそういうのような状態を形成することができます。
そういうものが液晶。
はい、テレビの中ではその磁場に応答して、うん、そのまあ、液晶のこれ特徴なんですけども、
はい、
この磁場の方向に分子がこう揃う抜くということです。
電気で磁場を作ってやって、
あの、はい、磁場をかけることで、まあ、分子がこうある方向を向いて磁場を止めるとまた分子が違う方向を向くと、
縦になったり横になったりみたいな。
はい、そうですね。それでその光のシャッターのような役割をしておりまして、そのシャッターの後ろにその、まあ、カラーフィルターですね、その色をつく、
はい、
つく、まあ、フィルターがありまして、その前にはシャッターが、液晶があることで、うん、その色の調節をしていると、
まあ、あのカラー液晶が登場した時にね、僕らもなんか聞きましたけれども、別にあの液晶に色がついてるわけじゃなくて、
はい、
あのテレビっていうのはあの光の三原色の赤と青と緑というのがピカーッと光ってて白いんだけれども、
はい、
液晶って黒いですね、だから黒くなるんですよね、
見た目は。そうですね、もともとは光がこう通らない 状態であれば、はい、
で赤と緑のところを黒くしてやれば青がピッと出るしっていうような調整で、はい、カラーでものが見れるんだよっていう話を説明では聞いたんですけれども、よくそんな細かく磁場で動かせるんだなと、はい、思った思いがあるんですけれども、ね、はい、反応がいいんですね。
そうですね、はい、そういうことがまあできる唯一の特徴的なまあ状態が液晶だと思います。
僕らがじゃあ光が全面こっちに来てるなって思うときには、おそらくこの光の方向に対して結晶がピーンとこっち向いてる。
光が来ていないときですか？
光に対してまっすぐ、
はい、実は逆
なんです。逆、
はい、
光が来てるときには縦、
はい、
縦
じゃ、我々に対して寝ている。あ、その駆動方法によってもまた変わってくるんですけども、
うん、じゃあシャッターしてねっていう時には
腰は立っているような。
へえ、あ、なんか意外ですね。横になった方がこう幅があって、
はい、
隠すのかなと思ったんですけれども。
そうですね、はい、
とにかくそうやって磁場を作って、
はい、
あっちこっち向きを言うこと聞くんですね。
そうですね、はい、言うこと聞く、なかなか可愛い
可愛いやつら、
はい、やつらですね、はい。
まあ、液晶ということなんだそうですけれども、はい、材料っていうのはあれは、
はい、
液晶っていうのは一般的には何を使っているんですか？
はい、あの炭素をこうつなげた、まあ、有機分子が主になっております。あ、まあ、先ほども申しましたように、その硬、うん、い分子が液晶層を、まあ、形成しやすいので、
うん、
炭素が C ですね、炭素がこう6個、はい、こう手を組んだ環構造を形成している、まあ、ベンゼン環というですね、
名前がついているわけですね、はい、炭素の結びつき方に、
はい、そのような分子がまあ基本的には示しやすい硬い。
硬い。
硬いですね。はい。
ですね。
はい、例えば炭素なんか環を形成せずに横にこうつなげていくだけですと、
うん、
ものすごくこうふにゃふにゃしたような分子になるんですけども。
炭素も結びつき方によって性質がいろいろ変わる。
あ、そうですね。はい。実はその柔らかい部分というのも実は重要でして、
うん、
その硬い構造の横にこう柔らかい、うん、炭素原子をこうつなげていく。そうすると、まあ、より液晶層が形成されやすいと。硬すぎてもその熱をかけていて、まあ、分解してしまったり、あとは液晶という状態が取りにくくなることもまああるんですね。実は
あの液晶という状態ということですけれども、はい、じゃあ炭素じゃない物質も液晶層になったりすることっていうのはできるわけです。
基本的には、うん、あの有機分子、まあ、炭素を中心とするものがほとんどなんですけども、
うん、
近年無機物、まあ、カルシウムのようなものとの大きなパーティクルのようなものが液晶を示すというような報告が、まあ、本当に最近ございます。その無機物でも
やっぱり炭素の液晶とはちょっと違う性質を持ってたりするんですかね。
そうですね、はい、
ちょっとワクワクしますね。
そうですね、はい、
それでテレビ作ったらどうなろうとかね。
はい、はい、
結構じゃあ液晶の世界って今もまだまだこれからこう開拓の余地がある分野といいますか。
あ、そうですね、はい、
分野なんですね、
はい、と思いますね。その、まあ、結晶とあの液体の間の状態ですので、うん、まだまだこれからも科学的にもその新しい発見というのもあるのではないかなと、
はい、荒川先生は今具体的にはどういう研究に取り組んでいらっしゃるんですか？
あ、はい、私はそのまずはその液晶になりにくい原子やですね、構造を用いてその液晶になるようなもの、分子をまず設計してそれらを作ると。
なりにくいものを。
そうですね、はい。
なぜまたそんな無謀なこと。
私が一つ今行っているものとしてはその、まあ、温泉にも入っているようなその硫黄ですね。
硫黄、
はい、硫黄原子をこう導入した分子というのも作っておりまして、
炭素の代わりに硫黄を使って液晶を作ろうと。ですか？
その炭素の分子の横にこう硫黄を導入しているような分子、
ね、横、
はい、まあ、よく用いられるのは炭素や、まあ、酸素や窒素のようなものなんですけども、
うん、酸素や窒素っていうのは炭素の液晶によく横に一緒につけられる、
一緒に、はい、よく使われております。
そうするといいことがあるんですか？
そうですね、はい、その炭素よりも電子が少し多い元素群になりますので、
うん、
原子群になりますので、例えばあの磁場への応答がすごく良くなる、
あ、動きが
動きが良くなったりとか、屈折率がまあ高くなったりとか、そういうようないろいろな特徴が期待できるので、はい、
それはもう行われていることなんですね。
あ、そうですね、はい、もう酸素は特に、まあ、炭素と並んでよく使われる原子ですね。
ところが荒川先生は 硫黄だろう。
最近そうですね、はい、硫黄を行っておりますね、まあ、さらに電子がたくさん、
あ、酸素や窒素よりも、
はい、
ところが、まあ、ハードルは高いわけですね。
そうですね、はい、なかなか私も最初作っていて液晶にならなかったんですね、
うん、
まあ、徐々にこうそのコアの構造を変えたり。
液晶にならないっていうのは、
はい、
もう完全にカチーンと固まってしまうとか。
その固まっている状態を結晶の状態にこう熱をかけていきまして、溶けた後に液体になってしまうと、ただのその液体です。
いうこと聞いてくれなくなっちゃった。
そうですね、はい、
っていうのが今の段階ですか。
はい、そうですね。それでそのできたもののがどのようなその液晶層の構造をしているのか。その液晶層の中にもたくさんこう層構造があるので、
うん、
まあ、どのような層構造を形成しているのかという。
層構造っていうのはどういうことなんですか。
はい、はい、その分子が一番その我々の身の回りでも使われているようなものはネマチック層と言いまして、うん、分子がこうある程度同じ方向は向いているんですけども、この分子間のこの重心の位置に秩序がないので、ものすごく流動的な状態を示しております、
うん、
でその下に低温側に、スメクチック層というような例えば構造がありまして、それらは例えば割り箸がこう横に並んでいると、その重心、割り箸の重心がこう揃っているような状態です、
うんうんうん、
その一つ一つの層レイヤーを構造しているためにその少し硬いあのネマチック層よりも結晶の状態に近いような構造というのもあったり、そのたくさんこう層のような構造がありまして、まずどのような層構造を形成しているのかということを、まあ、突き詰めております、うん、
その並び方で全然性質っていうのは変わってくる。
あ、そうですね、はい、
ですね、
はい、
その意識的にこういう風な層を作りたいなっていうのは出せるわけですか、
はい、そうですね、はい、そういうこともあの自分の経験を通してまたその過去のさまざまな方々の研究をこう勉強させていただいて、うん、まあ、ある程度こう狙った層というのはできてはきます、うん、ある程度ですけど、はい、
それであのハードルが高かった硫黄もうまく取り込んだり、
はい、そうですね、はい、ただまだ少しその液晶になるという状態の温度の範囲がまだ狭いので、これからもっと広げていきたいなと。
温度が関係あるんですね、液晶っていうのは。
そうですね、この結晶という状態に熱をかけていって、うん、一度溶けた状態がその液晶という状態になりまして、それにさらに熱をかけていくと液体ですね、うんうん、になるので、その温度に範囲がいろいろなものに分子に応じてあるということです、う
ん、あ、じゃあ温度が低くなると固まっちゃったり、
そうですね、
熱くなったりすると、はい、完全に液体になっちゃったりするわけなんですね、
はい、
じゃあ僕らのテレビもそうなんですか。
そうですね、そのテレビのように、うん、室温でこう用いられるものは、うん、その室温で液晶という状態を形成している分子を用いていると、うんうん、その、まあ、私の実は一つの研究のテーマでもありまして、
はい、
その室温で液晶になる分子を作ろうと、
うん、
先ほどまで申しましたような硬い分子ですと、まあ、イメージとしてこうなかなかこう熱をかけても溶けない、
うん、
溶けないので室温では結晶になってしまうんですよ。
お
う、それで例えば100度200度まで熱をかけた時に液晶になるというものが多いんですよね。
じゃあ100度の部屋でやっとテレビが見れるっていうような感じになっちゃうわけですね
そういうイメージになりますね、はい、ですのでまあ、室温でなんとか液晶になるの新しい分子を作れればなというのも一つのテーマで、
今一般的にこうスマホの画面とかテレビの画面になっている液晶なんかは割と温度の幅がじゃあ広い。
広いですね、あのおそらくマイナスまでは液晶を保持できるのではないかなと。
寒くて動いてないっていうの見たことないですもんね、
はい、あと高温でもそうですね、50度を超えてくると、うんうん、例えばあるテレビ番組でもあの灼熱の国に行った際にこの液晶の表示が壊れてしまったというのを一度見たことがあるんですけども、うん、その低い温度からある程度高い温度までこう対応できないと難しいんですよ、うんうん、
ところが欲張っていろんな工夫をしていくと、
はい、
許容の温度がぐーっと狭くなっちゃう。
あ、そうなんですよね、はい、しその一つの単一の分子でそのような物性を全て満たすということは難しいので、
うん、
基本的にはもう数分子とか、まあ、10個の分子とをこう混ぜた混合系でこう室温の液晶というのが作られていますね、
うん、
はい、こう混ぜることによって融点溶ける温度が下がりますので、
うん、
はい、
あ、そういう工夫をして、
そうですね、
室温に持ってくるわけなんですね、はい、でその先生が取り組んでいる硫黄を取り込んだ液晶なんかも結構室温の方まで降りてきてくれて、
はい、今その単一分子系で室温付近までこう20度台、まあ、10度台までこう液晶に単一分子でなるような分子というのは最近できてきておりますね、はい、
だそういうのがこう液晶として確立してテレビなんかに採用されると、
はい、
もっとこうスピード感のある画面のテレビが登場するかもしれないですねじゃあ
そうですね、はい、やっぱり早い方がその残存というものも見えにくくなるとか、はい、うん、ありますので
頑張っていただきたいと思います、
ね、はい、
その他ですね、はい、先生はそれこそ、うん、スマートフォンやテレビの画面のいわゆる僕らが知ってる液晶だけじゃなくて、
はい、
いろんな液晶に取り組んでらっしゃるんだそうですね。
はい、そうですね、その液晶という場を、まあ、使っていろいろなことに何かチャレンジできないかなということですね、う
ん、
はい、
例えばどんな、
はい、この分子を螺旋状に、螺旋階段のステップを分子と考えてい
て、さっきの棒状の、
あ、そうですね、はい、棒状の分子を螺旋のステップであると、
階段みたいに、
階段のステップを
螺旋階段みたいに並べて
並べていくと、まあ、螺旋になりますので、
誰かが登るんですか登らない、
まあ、登ることは難しいですね、液体ですので、
あ、はい、しかもちっちゃいでしょうねきっと、
あ、そうですね、ものすごく小さいですね、はい、もうオングストローム単位のようなもの。
オングストロームってどれぐらいの大きさなんですか。
0.1 ナノメートル
ですね。0.1 ナノメートル、ナノメートルが1ミリの100万分の1の 0.1 ナノメートルがオングストローム、
はい、オングストロームが、
まあ、ちっちゃいわけですよ、
はい、ちっちゃいですね、はい、
そういうちっちゃい螺旋階段を作ったんですか先生、
はい、作ることができまして、
その手先が器用なんです。
そうですねまあ冗談ですけど
の、はい、それ結晶の応用でそういうふうに並んでくれるものなんですか。
はい、この液体的なこの液晶状態では、うん、そのような分子をこう回転させることで並べることもできます、
うん、それは何に使う液晶なんですか。
螺旋というのはこの1回転しますね、はい、そのピッチの螺旋の一つのピッチの長さに対応した光の波長の光のみをこう反射する輝度の高い構造色ですねが生まれると。
今いっぱい業界用語が出てきたんですけれども、まあ、光には波長がありますけれどもね、
はい、
その波長に合わせた一周の距離の螺旋、
一周と同じ長さの、うん、波の長さの光の半分こう反射するんですよ。
あ、 50%
反射できる。そういうかなり輝度の高いこのフレキシブルなカラーフィルターようなものもできる。
50% 反射するっていう物質っていうのは、
はい、
そうそうない、
まあ、こう構造、そうですね、そういう構造に由来する、まあ、構造色と言われるものでないとなかなか難しいです、ね、
構造色ってあの色素じゃなくてよくモルフォチョウとか、
はい、
昆虫なんかでね、
そうですね、
鱗粉がそういう構造をしているから、
はい、
青い光だけを反射して綺麗な青に見えるんだよっていう話を聞いたことがありますけれども、
はい、
その構造色ですよね。
はい、今まさにおっしゃったようなもので、うん、そのモルフォチョウもそうですし、あとはカナブンやタマムシなど、彼らは表面にその液晶をまあ形成していると。
螺旋階段、
螺旋階段ですね、
うん、
我々がこう近くにいるカナブン、よく見るカナブンでは、
うん、緑色のテカテカのやつですね、
はい、ですので彼らはその大体その550ナノメートルという長さの光をこうよく反射しているということになりますね。
あれを人間も作ろうと。
そうですね、はい、液晶という力を、そうですね、液晶を使って、うん、はい、作ると、まあ、彼らも液晶なんですけども、はい、
荒川先生の頭の中でだけでできたじゃなくて、もう実際に作ってみたりしたんですか。
はい、あ、もうそうですね、はい、それはもう比較的簡単にできるので、
うん、
はい、それでその室温でコレステリック液晶になっているようなものなどをこう作っていくと。
昔からありました。その
コレステリック液晶は昔からありますね。はい、
あ、じゃあそれを使ったあスマホのカバーとか綺麗なのができそうです ね、 ですね。
カラーフィルターに関してはこれからまだだと思いますね。あとは温度を変えて何か色が変わっていくようなものもできると思います、うん、そういうセンサーに近いものですね。
あ、
温度を変えていくと螺旋の長さが変わっていくので、うん、色が変わっていくようなセンサーのようなものですね。
へー、ということで、うん、じゃあいろんなことにこう液晶っていうのは応用されていく。
そうですね、はい、もうその液晶っていう 場ですので、しかもその唯一言うことを聞いてくれる、
うん、
場であると、
はいはい、非常に便利なものです。テレビを見るためだけにあるものではない
ないですね、はい、
いうことで非常に面白い分野ですね、
はい、
荒川先生が研究していらっしゃいます。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、まあ我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました荒川先生の業界用語は、
コレステリック液晶。コレステリック液晶とは、分子が螺旋状に配列しているため、その螺旋の一つのピッチの長さに対応する波長のですね、光を反射することができるため、非常に輝度の高い構造色という色を呈することができます。コレステリック液晶を示すものとしては、その綺麗なその光沢を有している生物の中には、このコレステリック液晶をまあ表面に有しているものもおります。
医科大って何学部があるんですかってたまに聞かれますけれども、医科大生はお前何学部とかいう会話はしません。なぜなら医科大は工学部しかないんです。だから工学部という呼び方すらしません。その代わりに K と呼ばれる学科みたいなので分かれています。 K というのは太陽系とか癒し系とかの K を書きます。 1K、2K、3K、4K、5K まであって、 1K と呼ばれるのはいわゆる機械工学系、 2K は電気電子情報工学系、3K は情報知能工学系、 4K は環境生命工学系、 5K は建築都市システム学系となっているわけです。ですから、へえ、技科大生なんですか、何学部なんですかというのは間違いで、へえ、技科大生なんですか、何系ですかと聞くのが正解です。
技科大、
求めれば人生は世界を舞台に、地球を舞台に。次週11月12日の天白の城は、技科大が用意する独特の教育制度リーディングプログラムのお話、制度を利用して世界を夢見る技科大生に聞きます。お楽しみに。